しがないラジオ。
おはようございます。
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 はい、久々の、あ、やべ、音落ちた。久々のですね、収録でちょっと、感を取り戻すのに時間がかかるかもしれないですけれども、
本日も緊張しております。
そうですね、謎の緊張感がありますが、本日もゲストの方が来て。触れています。モリックスさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
モリックスさん、お願いします。はい。モリックスさん、簡単に自己紹介とかいただいても大丈夫でしょうか。
はい。モリックスと申します。ツイッターは、@モリックス1500 でやってます。今までの職歴的には、最初の6年間は SES で Web アプリエンジニアをやっていました。で、その後は、ソシャゲ会社でインフラを2年間やっていまして、で現職だと SRU やって、今年の4月から入社して、まあ、なんかいろいろやってますって感じです。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
モリックスさんは、最初リスナーさんでフィードバックをいただいてて、みたいな感じですよね。確か。
そうですね。いつの回だっけな。量産の回ぐらいから聞き始めたかな。
はい、はい、はい、はい。で、なんか僕がたまたま勉強会かなんかで会って、で、そっから、交流しつつ出させてくださいよみたいな感じで出演に至ったという経緯だったと思います。
出れるラジオ。
マジで、
うん、本当に出れるんだって。
マジで出れるポッドキャストなんでね。
確かに、はい、出るってなってから4月ぐらいで、そこから今もう7月なんで、
そうですね。
ちょっと間空いてましたけど、
うん、はい。
5月23日のミートアップにも来ていただいて、
は
い、
そうですね。発表
していただいたっていう話。まあ、その話は後で多分出てくると思うんですけど。
はい。
まあ、そこで僕は初めてお会いして、ちょっとお話しさせていただいたっていう感じですね。
うん。
はい。
こんな感じです。はい。あと、今日あれですね。
はいはい、
オフィスが、オフィス収録場所が。
僕のオフィスで、作る場っていう。
はい。
ところに、まあ、4月に転職しまして。
はい、その話もね、ちゃんとしてないんですけどね。
いつ住んだっていうのはあるんですけど、はい、まあ、そこで、はい、やってます。で、なんか実は僕がそこに入社して、まあ、もうツイッターで言ってるんであれなんですけど、作る場からちなんで、語る場ラジオっていう社内ラジオをね、こう、立ち上げまして、もう、6月の頭から始めて、もう6回目ぐらいの収録をして、毎週1回、3、40分ぐらいのやつで出してて、なんかこう、社内しか聞けないんで、うん、まあ、ここで宣伝してもしょうがないんですけど。
はい。
なんかこう、社内、僕ともう一人経理の女性の方がパーソナリティで、いろんな人をゲストに呼んで、まあ、その人のオンとオフについてこう聞いていくみたいな、やつをやってます。まあ、130人ぐらいのこう社員になって、
うん、
まだ喋ったこともない人もいるだろうと。まあ、そういうので、ちょっとそういう取り組みを、始めましたっていうので、で、それに伴ってこう、いろんな機材をこう、買い込みまして。
はい。ガチな機材の前で今、ちょっと声優さん気分を味わってるんですけれども。
すごいですね。
これ、ちょっと、業々しいですよね。はい、言うたら
そうですね。状況を説明すると、なんか、これなんて言うんですか？真ん中にある。
ミキサー
っていうなんかすごい DJ とかが使ってそうな、なんて言うんですか？このくるくる回すやつがいっぱいついてるのがあって、うん、で、そこからマイクが3本伸びてて、それぞれの前に、なんか、ワイヤーのなんかアームについたマイクが出てるみたいな感じなんで。
本当に声優さんが現場で小仕事してるマイクとそっくりなんですよね。
そう
ですね。メッシュみたいなやつが前にあって。
そうそうそう。
ポップガードがあってね。
うん、そういうんですね。初めて知る。なるほど。なのでちょっと。
もしか、もし音が良かったらね。
はい。
引き続きこういうのでやりたいなというのはありますよね。うん。
うん、確かに。
はい。そんな感じで。
はい。そんな感じの、はい。ところで、中目黒ら辺で収録しています。
はい。
はい。じゃあ、ポッドキャストの紹介をしますか？
はい。
はい。このポッドキャストは、SIR の SE から Web 系エンジニアに転職したんだが楽しくて仕方がないラジオ、略してしがないラジオです。
題名の通り、SIR から Web 系に転職したパーソナリティのズッキーと、
ガミが、
近況を話したり、毎回様々なテーマで議論したりする番組です。しがないラジオでは、フィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがない、カタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオ、ウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。
いつものやつだっていうのがテンプレート。
そこまでが、
そこまで
で。
そこまで含めて、ラジオの紹介ですかね。はい。ありがとうございます。ということで、早速本題に入っていきたいなと思っていますが、もう一個様、先ほど自己紹介でもあったと思うんですけれども、結構、しがない的なキャリアかなと。
そうですね。
はい、思うので、まあ、その辺を、聞いていけたらなと、まずは思っております、うん。で、まずは、あれですかね、なぜエンジニアになったのかっていうところから聞ければと思うのですけれども、そのあたりはどうでしょうか。
はい。もともと、インフラじゃないや、ソフトウェアエンジニアになりたくてなったんですね。
うん、
で、なんでなりたかったかっていうと、小学生ぐらいの時に、僕のおばがパソコン教室っていうのを始めて、で、そのモニターとして、参加してたんですね。で、まあ、そこで、まあ、いろいろ検定を取って、パソコン検定1級みたいなものを取って、それどういうものかっていうと、タイピングのスピードと、
はい、
あと、Excel とか Word を、なんか、こういう風に作ってくださいね、みたいな。見本があって、それ通り作るみたいな検定があって、それの1級を取ったので、だいぶハマってきて、っていうのがまずきっかけです。で、その時に、小学生の時に、まあ、パソコン面白くなってきたみたいな話を親にしたら、C 言語の本をくれたんですね。買ってきてくれて。で、まあ、それをやって、まあ、プログラミング面白いなっていうのをなってきたっていうのがまず始まりです。
すごい。
なんか。C 言語の本を、こうパソコン検定1級から C 言語の本って、まあまあな、こう。
飛びがある気がする。
なんかその、ご両親もそういう感じのお仕事とか、そういう結構リテラシーの高いご家庭なんですか？
父親がだいぶそういうのが好きで、技術系のことが。別に仕事はそういうのじゃないんですけど、まあ、なんか新しめのガジェットを買ってきて自慢してくるみたいな親なんですけど、まあ、そういうので、なんかパソコンの話したら、じゃあなんかプログラミングやってみるかみたいな話で、なんか C 言語の本くれたんですけど。
それ小学生時代？
そう、小学何年生だかちょっと忘れちゃいましたけど、5、6年ぐらい。まあ、ただ、やったはいいものの、
うん、
まあ、ポインタで挫折したんですね。よくあるやつです。
あるある話ですよね。
そうっすよね。だって、なんか、台数とかも、中学からですよね。台数とかもやってないのになんか、ポインターの概念を突然学ぶっていうのも辛そうな気がするんで。
うん、なんか、小学生ながらでも、飲み込みは早くて、まあ、なんか、最初変数の概念が分かりづらいみたいなのがあったっぽいんですけど、そんなに苦労せず、学べたんですね。まあ、それはなんか、ちっちゃい頃にやっといてよかったかなと思うんですけど、まあ、このポインターで挫折してしまったので、って感じではあります、今。チューリングコンプリート FM のヒカリウムさんだっけな。
はい、
小学生の時に同様に C 言語のなんかものをやって、そこからいろいろハマっていったみたいな話がなんかあったと思うんですけど、
はい、
なんか僕ここ分岐点だったのかなって。もしこのポインターを諦めなければ、
はい、
なんかもっとちゃんとしたエンジニアになれたのかもしれないなってなんか、若干こう振り返ってみて後悔してるポイントです。
なるほど。
もしそこでこう目覚めてたら TCFM に今頃出てたかもしれない。そうですね。
いや小学生時代とか僕ら何もしてなかったですけどね僕は。まず PC なんかパソコンなんか小学校の時のこう学校のパソコン部みたいなのがあって、まあ、そこになんか1年だけいて。でもなんかそれって基本的に先生が言ってるやつ、なんかこう、ゲームみたいなもんなんですよ。ほとんどゲームをするとか、なんかちょっとパソコンで遊ぶみたいな感じだったんで、なんか一太郎を触るとか。
一太郎懐かしすぎる。
そういうね、なんかこう、レンガ状を作りましょうとか。
ああ、なるほどね。普通にパソコンを使えるようになろうぐらいで、
うん、
なんかソフトウェア作ろうとか、プログラム書こうとかには言ってないってことですね。
うん、
確かに。
タイピングできんかったし。
タイピング1年いてできないんですか？でもそんな。
できる、その、なんていうか。
はい、タッチタイプができ
ない。
ああ、まあ確かに。 そうっすね。僕も小学校の時は RPG 作るのゲームをひたすらやってましたね。
あ
作る側には回んなかったので。
人のをやるっていう。
そう、人のをひたすらただでやるみたいなことをしてましたね。なるほど。すごいな。パソコン検定ってまだあるんですか？
子供用なのかちょっとわかんないんですけど、なんかあるんじゃないかな。
アビバとかやるやつ
かな。
あの、アビバの小中向けの、うんアビオっていうスクールがあるんですね。そこですね。ただ今も続いてるのか分かんないですけどね。
は
い、
ここ
はもう店じまいしたみたいですけど。
なるほど。ウィキペディアになんかパソコン検定ってのありますけど。
なんかいろんな種類あるんですよ。
そうですね。おのおの団体が独自の名称を設定しているみたいなのがあるので、うん、結構いろいろあるのかもしれないですね。
どれに該当するのか見てみたんですけど、全く分かんなくて。はい、まあいいや。
どれかの一級を取ったところで。うん、確かに面白い、ね。結構独自の生態系があるっぽいですけどね。はい、なるほど。
で、ポインターで挫折しましたっていうのはあったんですけど、はい、まだパソコンは好きで、よく、前あったんですけど、Yahoo Geocities だか、ちょっと InfoGeek ISWeb だか忘れましたけど、ホームページ作れるサービスがあったんですね。
うん。うん、
で、そこでずっとホームページを作ってたっていうのが、まあ、小学生5、6年の時ですね。
そう。
で、
どういうページを作ったんですか？
よくあるやつですね。掲示板があって、なんかの日記があって、あと工事中のページがあって、みたいな、なんか、何のために存在するホームページなんだろうっていうものを作ってましたね。うん、
なるほど、うん。自分のネット上での場所としてのホームページみたいな。
で、あ、そうそうそう。チャットも用意してて、まあそれ別に僕が作ったチャットじゃなくて、チャットサービスの URL ペッて貼ってるだけなんですけれども、小学生の同級生とかと一緒になんかチャットをやってたり、ってい
う
のをそこでやってましたね。
面白い、
うん。で、なんかその当時のホームページって、まあなんか皆さんデザインを思い浮かべられると思うんですけど、本当に生の HTML。
はい。
もう CSS なんて使ってる人は、まだその時はそんなにいなかったのかな。てか僕が使い方を知らなかったんですけども、Yahoo Geocities がちょっと忘れちゃいましたけど、本当一つの入力フォームしかないですね。で、そこに本当に HTML を書くだけっていうサービスだったんですね。なんでもう全くわかんないんですけど、徒歩歩の、なんだっけ、HTML 入門みたいな
ページ
があるんで、
ね、
そこを見ながら、HTML をもう頑張って手打ちでこうずっとやってたっていう。
なるほど。うん、それは、そっか、でも、そこに HTML を書くと、ホームページができるぞっていうサービスとしてあって、別になんか FTP でアップロードしてとかはいらないってことですか？
はい。本当に文字列をずっと書くだけですね。HTML の。
それはなんかエディターとしては優秀なんですか？
いや、もう本当にただの
入力フォーム。ただの入力フォームです。じゃあなんか。
テキストボックス的なんですか？
シンタックス配列されるとかもなく、そこに HTML を書いていくと。
うん。いや、当時、本当インデントもよくわかんなかったんで、なんか本当に全然汚い HTML をずっと書いてて、で、CSS の存在も知らないんで、
うん、
よくある表現だと思うんですけど、まあテーブルがあったら黒い線がこう表示されるじゃないですか。
はい。
あれデフォルトってなんか半透明の、枠が表示されるじゃないですか。
うんうん。
あれをどうやって黒い線に変えるのか全くわかんなくて。で、まあ、調べてもよく載ってないなと思って、やった方法が、ホームページの壁紙を枠書いてペイントで。で、そこに無理やりリンクを配置したっていう。で、僕の画面で見ると完璧だったんですよ。
はいはいはい。
ただなんか友達から聞いて、なんかめちゃくちゃずれてんだけど何これっていうのを知って、あ、なんか PC ごとの環境で表示の違いがあるんだなっていうのはそこで学びましたね。
おお。環境の違いを学んだ。
すごいショックで。あんな1日かけて頑張ったのに、すげえずれてんじゃんっていう。
それはブラウザが違ったりとかすると全然違く見えたりとか。
そうですね。ブラウザどころかもう。
はい。Windows サイズとかですかね。
そう。Windows サイズでも全然ずれたんで。本当は僕だけの環境でしかちゃんと処理できない。
ああ。
うん。
なるほど。
確かにその辺、その時期にそういう互換性とか気にしないですよね。
環
境違いとか。
だし、まあそういう経験があると、なんか CSS というのがいかになんか重要かみたいなのが分かっていいかもしれないですね。
なので、そこですごくあの HTML とか CSS とかの飲み込みは早かったですね。うん、あ、どういうためにあるんだっていうのが、なんか実感としてあったので。
うんうん。確かに、
はい。
CSS も知らずにとりあえずやってみて、挫折して、そこで初めて調べて出会うみたいなのが一番いい学び方な気がしますけどね。うん、なるほど。
それがまあ、小学生時代ですね。で、この辺で、プログラミングが楽しいなっていう風になってきて、で、まあ、そういう風に学んでいこうかなって方向を決めたのはこの辺ですね。で、中学は普通科の、まあ普通の公立のところ行って、まあそこではまあ、何やってたっけ？そこでもホームページとかなんかを作ってましたね。まあでもそれもちょいちょいなんでずっとやってたわけじゃないです。うん、で、高校の時は、工業高校に行って、情報科に進学して、そこで、ちゃんと C 言語の勉強したりとか、なんかプログラミングの勉強ずっとしてましたね。
うん。
もうそこでもうじゃあポインターは、これがニックキー、うん、ポインターだみたいな。
まあでもそこでもね、しっくり来なかったんですよね。
うん。
なんかしっくり来始めたのって、なんか本当にちゃんと仕事としてやり始めてから、あ、こういうためになんか存在するものなんだなってなんとなく分かった。なんか使い方は高校の時には分かってたんですけど、なんでこれいいんだろう、なんでこれが重要なんだろうっていうのがなんか肌感として分からなかったんですね。
はい、はい。
飲み込みの悪い高校生だったらあったんですけど。
そっか。工業高校の情報化ってなんかどういうことするんですか。ひたすらなんかプログラムを書くのか、もうちょっとなんかコンピューターとはみたいな話もあるのか。
そういうのもあります。ネットワークの話、TCP、あれなんかレイヤーの話とかあったような気がする。なんかその辺から、なんだっけな、なんか情報処理検定っていうのがあって、なんかそれ向けの勉強を結構知ってたんですよ。どういう、あれだったっけな、二進数の変換とかやった気がします。ちょっと忘れちゃいましたね。
本当になんか情報処理、基本情報処理。
に近いですね。
みたいなことをやってたんですね。
うん、情報処理検定、新しい検定が出てきた。
いろいろね、この業界、検定が多いんですよ、実は。
そうですよね。これも、あれなんですね。基本情報とかとは違う感じなんですね、全然。IPA がやってるわけじゃないと。うん、
そういうのもあったり、あとさっきパソコン検定の話をしましたけど、はい、次、ワープロ検定っていうのもまた出てくるんですよ。これも、同じで、タイピングの速度と、ね、ワード、エクセルの、はい、検定で、これも1級取りました。
すごい。わかんない。すごいかわかんないけど、すごそう。
うん。ただ、あれなんですよ。学年だと僕ともう一人ぐらいしか取れなくて、3年間。で、その時1年で取ったんですよ。
すごい。
快挙だみたいになった記憶あります。
すごいっすね。うん、なんか、それは、何なんですか、こう、のめり込むと、こう、それをすごい勉強できるのか、飲み込みが早いのか。
学ぶタイミングが良かったなってのあって、小学生の時って多分一番学ぶことが、
うん、
学習が早い。
うん、
はい。
で、その時に本当にガチでやったんで、タイピングとかを。なんで、その、名残があるって感じですかね。
やばこれ、うん。なんか、見てたら、試験基準見てたら、何個、なんか与えられたこう、文字列に対して、打っていって何文字打てたか。
ああ
10分で何文字打てたか。で、1ミスについて1減点みたいな。一文字、なんか4級とかだったら一文字間違ったら一文字減点。で、1級とかだったら一文字間違ったら 5文字減点されるんですよ。ミスが結構。
なるほど。
ミスが結構許されないんですね。
うん、
いかに正確に打つか。
はい、
で変換もしなきゃいけないんで、はい、日本語を。
うん。
うん、
そうですね、うん。なんかこう、見てたら普通に、ただのなんか小説みたいな。とか詩みたいなやつをこう映していくみたいな感じっぽいですね。
うん。面白い。手書き問題からビジネス文書作成とか書いてあって。
いや。あの時からビジネス文書を作成しなきゃいけなかった。
面白いですね、うん、これ。ちょっと、今となっては、なんか本質的なのかよくわからないですけど、単純にスピードを上げるっていうのの指標としてはいいかもしれないですね。
当時としてはこれが求められる技術だったかもしれないですよね、その。
うん。
まあ、早いってだけで、だいぶ作業効率も上がりますからね。
うん、
タイピングは。そうですよね。確かに。
なんでこれテンプレートを用意して自動生成じゃなくて、すべてをこう、早く、いかに早く作るかみたいな。
うん。
そういうね、システムでカバーじゃなくて。
そうね。とか、まあ、議事録とかもあるだろうし、
うん、
いやちょっと全然関係ないですけど、ここの情報処理検定協会のサイトのドメインが合格 .ne.jp なのがすごい面白いんですけど、なんかすげえ昔からあんだろうなっていう感じがすごいする。はい、すいません。
はい、で、そういう検定を取る勉強もありますし、あと工業高校なので、情報以外も、機械、なんだっけな。なんか電子機器を扱うような科と、あと建築の科があって、
うん、
1年生の時は全部の科の勉強をしなきゃいけなかったですね。
うん、
なんで、建築だと製造したりとか、あと CAD でなんか、なんだ、家の設計図書いたりとか、
はいはい、
そういうのをして、電気系のやつは回路を自分で作ったりとか、なんかそういうことしてましたね。
うん、うん。
結構幅広く何でもするんですね。
そうですね。
建築とか CAD とかやってみたいけど
な。でも全然よくわかんないですね。なんか、細かい性格じゃないので、うん、1ミリの誤差もダメじゃないですか、ああいうのって。
そうですね。
ただ最初はなんか CAD じゃなくて手でやらされるんですよ。
うん。
もう全然マスク聞けなくて。
はい。
ああ。
毎回やり直しってなって、帰れないよーっていう風になってた。
確かに建築とかね、まあうちも作る場も建築士の人い
る。確かに。
しますけど。
なるほど。
で、なんかいろんな科の勉強もあったので、その一環で、第2種電気工事士っていう資格も取ったんですね。
ああ。
これはもう国家資格で、
うん、
これがないと、室内の工事ができない。なのでエアコンの取り付けは僕できるんですよ。
すごい。
資格的には。視覚的にはね。
しても良いことになっている。はい、すごいっすね。これみんな取るんすか、
う
ん、
いや、これ、はい、希望した人たちだけで勉強してとかですね。
面白いっすね。
なんか単純に面白そうだなっていうのがあって受けた感じですね。
視覚が好きなんですか？そういうわけではないですか？
工業高校って視覚を取るとポイントがもらえるんですね。はい、で、ポイントをもらえると、何ポイントか足したら、なんだっけな。名前忘れちゃったな。なんとかマイスター。
なんとかマイスター。工業高校。
ジュニアマイスターか。
うん、ジュニアマイスター検証制度ってありますね。
はい。
ほんとだ。
ジュニアマイスターのゴールドとかシルバーとかあって、なんかほんと、ここに載っているような、なんかいろんな表があって、この資格を取ると何ポイントとか、国家資格が高いんですよ、ポイントが。で、このある程度のポイントを言ったら、どこからか、表彰されるんですね。
なるほど。
全国工業高校校長協会。よくわかんないですけど、まあこれ内心的には有利にすごくなるらしいので、まあこれを目指していろいろ検定取ってたっていうのはあります。
ほうほう。面白いですね、これは、
うん。こういう世界があるの
か。あるんですよ。電気、機械、危険物取り扱いとか、なんかよく聞くじゃないですか。
はい。はい、
ああいうのとかもありますし、あと、ここにも、あ、ここにって、同じ画面見てるか分かんないですけど、何点、この検定取ったら何点みたいな表があるんですけど、
はい、
検定を取る以外にも、ポイントを取る方法があって、それが、ものづくりコンテストっていうものの大会に入賞すると取れるんですね。で、僕が、もともと茨城県だったんですけど、出身が。茨城県大会の準優勝みたいになって、結構ポイントを稼げたっていうのもあります。
ってことはもう、なんか表彰されたんですか？その
前されました。はい、明日されましたね。
すげえ。
3年
間で。すごい。それなんか、履歴書とかに書くんですか？今でも。
書かないです。エンジニアで、唯一、でも書くものがなくて、一番すごいのは第二種電気工事士なんですけど、はい、エンジニアなのにそれを書いてどうするんだっていう話もあるんで。
確かに逆になんか、うん、 こう、歪むというか、それやりたい人なのかなみたいな感じ。
オフィスの方にできますよ。違う。それは違う、あれかもしれないですけど、ちょっと。
そうですね。
配線とかどうなんですかね、違うのいるのかな、ちょっとわかんないですね、ここは。
なるほど。いやー、面白い。知らない世界。はい、お
で、プログラミングの大会は、ものづくりコンテストっていうのは、電気回路を作って、上で、そこにマイコンを刺すんですけど、マイコンに、とある、こう、試験の問題があって、こういう出力を出しなさいっていうものがあったら、それをプログラミングしてマイコンに焼いて、電気回路に刺して、ちゃんと動くかみたいな。なんかそういうやつのタイムアタックがあって、それの大会だったんですね。
なるほど。
ただ、あんまり今の話だとイメージできないと思いますし、僕も説明できないです。はい、何やってたっけなっていう感じだったね。
へぇー。すごい。これも、毎年高校生とかが集まってやってる感じなんですね。
そう、ものづくりとかはもう、だからもう好きでやってたのか、こうポイントを取りてえって思ってやってたのか、どっちなんですかね。
前者ですね。ものづくりが昔からずっと好きで、まあ、ちょっと、いつだっけな、高校の後、専門学校時代があるんですけど、その時からもうずっとなんか、プログラミングじゃなくて、ガンプラとか、プラモデル作るのにめちゃくちゃハマって、なんかそういう作るものっていうのが昔からずっと好きで、なんか粘土遊びとか、その名残で、なんかこういうのやってましたね。
なるほど。面白い。すごい手に職ついてく感がいいっすね。何も考えずに過ごしたんで。
専門性が。
で、あと最後に卒業制作っていうのがあって、まあ、みんななんかホームページを作るんですよ。
はい。
だ僕はもう小学生の時通った道なので、
確かに。
何やろうかなと思ったら先生から、KnoPix っていう Linux OS がある、あったんですね。あるのかな今も。で、当時は CD から、ブートするような、OS だったんですけど、なんかよく雑誌の付録に CD が入ってて、これで KnoPix が起動するよみたいな、ブートディスクがついてたんですけど、もうこれ USB に入れて USB が起動するようにしてみろよって言われたんですね、先生から。
ほー。
ああ、じゃあ、はい、それやりますって言って、USB ブートの、Linux っていうのをなんかやってましたね。まあ、別に Linux の OS を作ってたわけじゃなくて、KnoPix をこう、ちょっとサイズを減らして、定められた USB の、ディスクサイズに収めるように試着して焼くみたいなことをやってました。
はい、はい、はい、はい。
まあ当時何やってるか自分でもよくわかんなかったんですけど。
ああ、なるほどね。
で
これが何の意味になるのかみたいな。
そう。ただ USB から OS を起動できるっていうのが結構インパクトあって、卒業制作発表では結構受けたっていう。本当に、まあ、なんで受けたんだろうっていうのは、今でも思います。
それの凄さがちょっとよくわかん
ない。何にも OS 入ってないのに起動したっていうのが分かって、自分でもそこ面白いなと思って、Linux 面白いなと思って、専門学校は、オープンソースシステム化っていうところに入ったんですね。
凄そう。
凄そう。
オープンソースシステム化っていうのは、何なんですか？
何なんですかね。Linux のことを学ぶ学科だったんですけど、
はい。
面白いのが、まあ、それぞれの生徒にパソコンが、まあ、あって、まあ、パソコン支給というよりは、ハードディスクの支給をされたんですね。で、そこに、Linux、自分の Linux OS を入れて、で、机にはディスクの部分だけ空になっているデスクトップがあるんで、そこにディスクをガッチャンってして、
ほう。
自分の PC にするみたいな。自分のディスクを挿すと自分のパソコンになるよっていう風にしてて。
はいはいはい。
その時に使った OS は何だったっけな。Ubuntu か Cent OS だった気がするんですけど。それを元に、その上で、Linux のコマンドの勉強とか、C 言語とか Java とか、なんか Web 系の勉強をしてましたね。
すごいですね。なんか、Linux、まあ、Linux 化というには、それ以外もやるからってことですかね。オープンソースシステム化っていう。
そうですね。Apache とか、PHP、あ、PHP やってないな。Apache Tomcat とか、その辺を使って、なんやかんやしてましたね。ウェブシステムを作るっていうのが結構、課題としてあって。
はい、はい、はい、はい。
ここでその辺の教養を得たって感じですね。
すごい。もう、 あれですね、即戦力感がすごい。これだけ聞いてると。なるほど。そこは結構、あれですか、面白いというか、楽しく学校生活を送れる感じだったんですか？
そうですね。ただ、この辺は結構迷走してまして、高校の最後ら辺に、ま、彼女がいたんですけど、ちょっと、
はい。
めんどくさい別れ方をして、だいぶ、なんか女性不信になった時があって。で、その時に、じゃあ、なんか、アニメこう見始めて、
は
い、アニメの女の子可愛いなと思って、
いいっすね。
ずっとアニメにハマってたんですね。
はい、
その名残で、専門学校自体は、もう ほぼアニメかゲームをずっとやっているって感じで、
はい。
二次元の女の子可愛いなっていうのをずっとやってたんで、そんなに実は頑張ってないんですね。
なるほど。
うん、単位は取ったけどって感じ。
はいはいはい。
だからその辺もちょっと今後悔はしていて、ここで頑張っとけばっていうのはありました。
なるほど。結構、オタ活をひたすらしていたと。うん、まあ、そうですね。僕も高校ぐらいに一回すごいオタクになったので、気持ちがわかる気がしますね。
みんな通る道だと思うんですよね。なんかこういうの。
そうですね、うん。多くの人が一度は通って、なんか、いや、意外と現実もいいなみたいなのに気づくみたいな瞬間がある気がする。
ね、
はい。ちょっとズッキーさんはわかんないですけど。
ええ。
ズッキーさんは全然そういうのは見ないですか？
いや、めちゃくちゃ見てましたよ。最近マジで見れてないんですけど。
そうですよね。ズッキーさん、声優さんとか好きですもんね。
そうですよ。まあ、今でも別に、なんていうか、積極的に最近見たくなりましたけど、
うん。時間があれば見たいみたいな。
まあ、見たいなと思いますし、なんかこう、ちょっと走ってる時とかは、そのラジオを聞いたりとか、ポッドキャストが全部なくなったらもうそっちに行くとか。
アニラジですね。
アニラジとかね、うん、見たりはしますよ。
なるほど。すごい。最近ポッドキャストがちょっとなくならなくて。
いや、どんどん増えて
ますね。積みまくってるんで、アニラジオ聞く余裕がないですね。確かに増えてますね。
はい。
なるほど。確かに、ポッドキャストも話もちょっと後で余裕があったらしたいね。って思いました。
はい。
ポッドキャスト。
あ、どういうポッドキャスト聞いてるかみたいな話？
そう。最近のポッドキャストの
増え。最近めっちゃ増えましたもんね。
いや、やばい。やばいので。
そう、知らないやつも多分あるなと思って、そろそろちょっとキャッチアップしたいなと思ってますけど。
確かに。なるほど。
そんな感じで、あれか、専門学校はそういう風に過ごして、
はい。
就職。
そうですね。
もう2年で就職されたって感じですよね。
そうですね。20歳の時に、就職しました。
うん。
それが2010年ぐらいで、リーマンショックが2009年？
そうですね。8、9年。かな？ 9 年か。
で、もう本当に就職決まらない時代というか時期だったんですね。2010年って。
あ、そうなんですか。
普段だったら、うちの専門学校は、本当に就職率高いところだったんですけど、うちの科とか、まあ、全体的に5、60% ぐらいの就職率になっちゃって、まあ、僕は割と運が良かったのか、すぐ取れたんですね。
はい。
まあ、その家に近いところにしたんですよ。
ほう。
ちょうど今その時は、横浜に住んでたんで、横浜の企業に行こうと思って、決まったんで、よし、これで終わりだっていう風になりました。
なるほど。すごい。場所で選んだんですね。
場所ですね。スラムダンクのルカみたいな感じですね。ここが近いから、ここに行ったんだって。
はいはいはいはい。
ルカはじゃないですけど。
全然。強いとことかじゃないみたいな。近いから来たぜみたいな。なるほど。じゃあ、その、
ちょっと、
はい。
なんか、ウェブ系のことができるみたいな感じだったんで、まあ、じゃあそこじゃんっていうふうに思ったんですね。
はい。じゃあ、一社目の話を聞きますか。
一社目はどういうところに就職されたんですか？
はい。SES 企業ですね。まあ、知らないやつよくある感じのやつ。はい。
は
い、で、ウェブ系の、SES で、まあ、なんか、ウェブ系の案件を持ったところに、出向みたいな感じだったんですけど、そもそも僕、SES っていう名前ってか、そういう携帯のこととか何も知らずに就職したんで、まあ、社内でこう、ウェブのなんか、開発とかできんのかな、ぐらいしか思ってなかったんですけど、まあ、なんか、東京行くよ、みたいな話になって、 あれ、近いからここにしたんですけど、どういうことですかみたいな感じになったんですね。
確かに、うん。場所で選んだ割に SES だったらあんまり意味がなかったって感じですよね。
なんで東京、横浜に住んでるのに東京に行かせるんだっていうふうにはなったんですけど、まあ逆らえないので、最初品川の方に行きましたね。で、最初の案件は、半年ぐらいいました。で、はい、その案件は、自社のエンジニアが結構多くて、6、7人ぐらいのチームに、その時に、そこに入れてもらって、最初からコーディングとか設計とかをやらせてもらいました。なんか1年目にしたらだいぶ恵まれたなと思ったのと、あと本当に、周りは味方だらけだったので、設計のやり方とかをすごく丁寧に教えてもらったっていうのはあります。
うん。どういうものを作ってたとか言えるんですか？
EC サイトですね。ただあんまり全然人が来ないような、パソコンのサポートサイトがあって、そこの保守とか開発とかをしてた感じですね。なんか PC の付属品とかをこう変える。
はいはい。
そんな感じなん
です。はいはい。確かにあんま来なそう、
うん、
別に買わなくてもいい、なんか壊れたからそこだけ買うみたいな感じのやつですよね。
はい、
やっぱそうですね、自社から何人か行ってると教えてもらいやすいっていうのはありそうですけど、確かなんか以前出ていただいたりょうさんの話とか聞くと、なんかもう一人しか知り合いというか、うん、自分の会社から行ってる人がいなくて孤独と戦うみたいなのがあったので。
なんかそこが結構重要らしいですよね。そういうところでも、なんかこう、自社から何人行ってるか、複数人行ってるかどうかが結構こう、判断の境目というか、
うん、
っていうのは聞いたことありますよね。
そうですよね、うん。まあ、理想的には別に働いている場所にいる人は全て味方であるべきなんでしょうけど、
そうですね。
そう、もうならない現状があると思うので。
うん。
なるほど。
最初から孤独になれちゃうと、ずっと孤独でいちゃうんで、味方が入ってきても、なんか交わらないっていうか、なんかそういう風な考え方になってしまうのかなって時もあります。
ああ。
うん。なんか僕も、なんか次とかは、なんか一人とかで行ったんですけど、そこでなんかだいぶ孤独になったんで、ちょっと荒んでた時期があるんで、みんな荒むんじゃないかなと思います。
確かに、荒みの連鎖みたいなのが起きるのかもしれないですね。
うん、
なんでやっぱ仲間って重要だなっていうのが、すごく思いますね。
この2社目ですよね。
2社目が孤独だったってことですかね。
2社目孤独でしたね。
うん、それって、どのぐらい孤独なんですか？その孤独具合を知りたいな。まあちょっと思い出すのも嫌かもしれないですけど。
相談する相手がまずいないんで、
うん、
同じ立場で、
はいはい、
うん。それが本当に辛くて、しかもまだこの時、2社目は、1年目なので、
そうですね、
まあまあちょっとよくわからんなって時でも相談できる人がそんなにいなかったって感じですね。
うん、相談っていうのは、なんかこう、この書き方どうするとか、そういうレベルですか？
そうですね。出向先の方々には、ちょっとあんまりお話ができない感じの雰囲気だったんですよ。本当に殺伐としてて。で、ここがすごく辛かったのは、ちょうどここの出向先に行ったのが、2011年3月の最初の週だったんですね。
うん。
はい。
で、出向してすぐに、大震災が起きまして、3月11日。
あ、うん、そうか。
しかももう、その日、まあ、出勤してて、2時ぐらいですよね、地震があったのって。1時かな。
なんかそうですね、昼。
昼ですよね。
昼だった気がします。
そこで、まあ、地震があって、じゃあ、もう皆さん早く帰りましょうみたいな感じで、15時にじゃあ早く帰りましょうみたいな感じのアナウンスがあったんですけど、僕がいた現場だけは、帰らないでくださいちゃんと終わらせてから帰ってくださいというふうにアナウンスがあって、僕らだけ帰れなかったって。
やばい。
うん、
それ、すごいですね。大丈夫。環境としては大丈夫だったんですか？
大丈夫じゃなかった
ですね。物もなんか落ちたりとかしそうですけど。うん、
その、プロパーの方は、地震で、なんでサーバー壊れねえんだよって本気で怒ってたんで、そんぐらいの殺伐さの現場でしたね。
なるほど。サーバーが壊れた方が帰る理由になるってことですか？
まあ、壊れたら何もできないからっていう、う
ん。もうおじゃんになるからじゃないかな。
はい、ああ、なるほど。すごい、なんか、やばいっすね。
でもそれって、だって横浜に帰れなくないですか、まず。
帰れなかった。まあ、結果的には帰れなかったんですけど、
うん、
まあでも、帰り、なんか行動したいじゃないですか、帰る。
ああ、まあそうですね、うん。そういうことじゃなくて、この、
うん、
それで、例えば5時に帰らされても。
ああ、
うん、
そうですね。
まあ、5時にも帰れなかった可能性が。
うん、みんな歩いて帰ってましたね、周りは。
やばー、
うん、
いやーすごいな、それは。なんで炎上してるから殺伐としてる感じなんですか。
じゃないですかね、本当にみんな帰れないんで、
は
い、
なるほど。結構じゃあ残業とかも多く、
う
ん、
そうですね、朝から終電までっていうのをずっとやってて、
はい。
でもただうちの元いた会社は、まあ、その辺は結構優しくて、悲鳴あげたらすぐに対応してくれて、じゃあ早く抜けようねみたいな感じになって抜けさせてもらったって感じですね。
なるほど。所属してる会社自体が結構やばい場所に行ってる人をちゃんと救済してくれるような姿勢はあったってことですかね。
うん、僕のいた SS の会社はすごくホワイトだったんですね。いろいろそういう意味だと。
はいはいはいはい。
なんでその辺は恵まれたなっていうのはありました。
その辺は、その、まあ言ったら悪い、ホワイトじゃない SI や SES と、そうじゃない SES は、何が違うんですかね。やっぱ営業さんが違ったりするんですかね。なんか営業がこう敵だったみたいな話も聞くじゃないですか。
そうですね。
営業は、うん、敵は敵だったんですけど。
そうなんですね、うん。そこは変わんないんですか？
だから結構声が届きやすかったっていうのはなんかありますね。
それはどこに届くんですか？
営業の偉い人ですね。営業とか、あと上の人とか。
うんうん。
なんか当時、タバコ吸ってまして、
はい、
タバコミュニケーションが、いろいろあったんで、なんかその辺で、記者した時に話して、
うん、
こういうのあるんですよね、みたいな話をすると、なんか、通りやすかったりとか、そういうのはありました。うん、
はい、はい。
まあ、それの良し悪しありますけどね、タバコミュニケーションの。
そこに入れない人はどうなんだ、みたいな。うん、確かに。いやまあでもその辺なんか、あれかもしれないですけどね、力関係というか、クライアントの力関係で別に、その現場抜けても変わりはあるからっていう、ぐらいの力があれば言えるとかはありそうですけどね、うん、単純になんか人ベースじゃなくて、はい、なるほど。
で、まあその辺で残業は悪だなっていうふうな、
はい、
固定概念が生まれまして、絶対残業やらないまになりました
お
お、これ以降はほぼ残業がないですね、僕は。
すごい。
なんか前は、なんだろうな、楽しくてというか、まあ残業でもやるかなみたいな感じだったんですけど、なるべくこう残業しないようになんか気をつけてやってましたね。
うんうんうん。それはなんか、まあ、そんだけ残業すれば大変っていうのはあると思うんですけど、残業やらないマンになった強い理由とかあるんですか？生産性が明確に下がったとか、生活がこうなったとか。
なんか心の余裕がなくなったっていうのがあって、
うん。
うん、なんか311があったって話はしたと思うんですけど、
はい。
やっぱ結構辛かったな。時があって、うん、本当その時に、窓かまぎかやってて、地上波で。
あ、ちょうどね。
はい、
うん。そうですね。
あれなかったら僕どうなってたかわかんないです。あれのおかげで、あれをも、糧に、毎週毎週楽しみにこう見てたんです。
はいはいはい。
また、あれソウルジムが濁ったっていう話じゃなくて。そういう話ではなくて。
じゃなくて。
あ、じゃなくて。
アニメ自体を楽しみに生きてたと。
生きがいだったわけですね。
生きがいだったんですよ。
うん、
生きがいだったんですけど、最後の、回だけなんかだいぶ延期になって、
ね、ね、はい、海がこう洪水になるシーンが、
はいはい、うん、そこが
それを本当に放映するのかと、
不謹慎なのではみたいな。
そうなんですよ。だからそこは辛かったんですけど、なんでこうアニメで命を救われたなっていうのはなんかあって、
なんか、うん、そのまあ SES、まあ、抜けられるっていう話後で聞くんですけど。その他自社サービスとかをやってる会社に行ったら、こうなんか自社の成功するためには残業が必要みたいな場合ってあるんじゃないかなと思ってて、
うん、
なんかそういうのは、そういう場合でも残業はやらないっていう感じになるって、結構その違う、その残業をするのがこうただ単にこう余裕、心の余裕がなくなったりとか、なんかそれが別に生産的じゃないみたいな話もあるとは思うんですけど、なんかこうその、それをしてまでも、この事業がうまくいくかは俺の、この残業にかかってるっていうなってもあんまりやらないっていう感じなんですか？
そういう時はやります。なんか慢性的に、こう、惰性で続けてしまう残業ってなんかあると思うんですね。
うん、
ああいうのはもう本当に嫌だなと思って、やらないのと、
うん
うん、あと、 まあ、この後の自分が結構その案件をコントロールする立場にいたので、
なるほど。
そもそもそういうのが起きづらかったっていうのはあるんで、あんまりしなかったですね。
なるほど。
本当にやべえなって時だけ、やったって感じですね。
あ、つまり、あ、残業を絶対やらないんじゃなくて、あの、ちゃんとコントロールして、
うん。
やったと。
やらない、残業が起きないようにコントロールしてました。結果的に残業絶対やらないっていう意思をみんなに伝えて、なんかそんな感じで案件を進めたって感じです
。うん、なるほど、なるほど。めっちゃいいマネージャーじゃないですか。
確かに。じゃあ、その後の案件を聞きつつ、それをどう実現したのかも聞きたいですけどね。せっかくなら。その後は、どうでしたか？
そうですね。次3社目が、某家電量販店の EC サイトの開発とかをやってました。そこだと9ヶ月ぐらいいましたかね。
うん、うん。
で、そこだいぶ、こう、パートナーに対して、裁量が大きくて、要件定義からリリースまで、全部やらせてくれました。なんかふわっとした要件だけ来るんで、じゃあそれどうやって、現実的なものに落とし込んで、スケジュール決めて、リリースっていうふうなものを全部やって、本番にも触れられたっていうやつがありました。
うん、うん。
まあ、そこは自分でコントロールできたんで、まあ、そりゃ、残業来ないよねっていう感じでしたね。
そこもでもなんか、こう、立場的にある程度強くなったり、意見を言えても、結構、まあ、残業来てる現場ってたくさんあるかなと思ってて、
うん。
その辺はなんか、こう、例えば要件、期間と、要件、あるなんかリソースがあったときに、それに対して、じゃあこの要件は無理なんで、もっと、こう、圧縮しましょうってクライアントに提案して、それを受け入れてくれるような、まあ、関係性があったとか、まあ、そういう感じなんですかね。
そういう感じですね。
でも、この新しい言語を積極的に対応できたっていうのって、なかなか、新しい言語だったら結構分からない問題があったりとかしなかったんですか？
特にはなかった。あ、それは、現場的にってことですか？現場僕自身。
的にも、なんか、この言語とか、この、まあ、言語が変わるとプラットフォームもある程度、ちょっといろいろ変わると思うんですけど、まあ、その辺で、こうなんか、うまくいかないみたいなことって、あんまなかったんですか？
あんまりなかったですね。
それすごいですね。
新しい言語が、まあ、その時は PHP が新しく、自分が初めて業務でやったやつなんですけど、
はい、
個人的にはやってて、PHP は。
うん、
なんで、そんなに苦労はなかったですね。
なるほど。もう、これをこう、ちょっと仕事で触ってみたいなとはずっと思ったん
ですね。そうですね。
うんうん。
チャンスだと思って。これが、現場で業務経験があれば、次の案件は PHP のところ行けるから、まあ、さらに Web がちゃんとやってるところに行きやすくなるかなっていうのを思って、ちょっと採用させてもらったってやつですね。なんか意外に提案したらいけたんで、行きましたって感じです。だからここでも環境にだいぶ恵まれてましたっていうのはあります。
確かに。普通はなかなか全く言語を変えるっていうののリスクをクライアントさんが取りたくないっていうケースが多い気はするので、そこを飲んでくれるっていうのは割といいお客さんだったなっていう気がしますね。じゃあそっから結構もうちょっとウェブをちゃんとやってる会社にシフトしていくって感じですかね。
そうですね。本社に戻ったんですね。本社で受託開発もやっていて、SES なんですけど、
はいはい、
まあ、どっちもやっていて、まあ、受託案件にこう、携わったんですけど、まあ別にここは特に言うことはないんですね。一位で言うなら、当時、スマホが普及してきて、今までその携帯サイトって言ったらいいのかな、昔の。
ガラケー向けのサイト。
っていうのはあったんですけど、そこからスマホサイトを作っていこうみたいな流れが結構多くて、そういう受託の案件も多くて、あそこに携わったんで、スマホのデザインってまあこうやって作るんだ、みたいなのを学んだぐらいですね。
うん。この、名前は言わないですけど、見てる会社さんは結構ウェブの自社事業じゃないですか。
はい。
だからその受託開発って何をするん？なんかこの会社さん、僕の印象では完全にこう自社で
いる。ああ。内製してるんじゃないかみたいな
イメージがあったんですけど、どういうことをやってたんですか？
結構幅広くこのプロジェクトというかこのサービス自体のなんかこれをお任せしますみたいな感じで来る。
あ、そうなんですね。
ちょっと名前は言えないですけど、
まあ、そうなんですね。まだ一部外注をしててっていうことですかね。単純に、
はい、
自社にもいるけど、まあ、メインの機能じゃないところはもう外のリソースを使ってやってるってことですかね。
なるほど。
確かに まあ意外っちゃ意外だけど。
そうですね。
まあありそうっちゃありそう。たくさんページありそうだし。
確かに。
そうですね。結構規模がでかいので。
そうですよね。
結構あとありましたね。
うん。確かにな。まあキャンペーンのページとかだけ、世界分出すとかは、
普通に、うん。ああ、そういうの
ありそうですね。
ああ、なるほど。
うん。
はい。
なるほど。
で、ここが4社目で、で、次の会社がすごく長くて、R 社って言いますけど、これは 5個目でした。はい、
なるほど。もう何個かあると思うんで、そのどれかですかね。
最近こう、サッカー選手を、
はい。
移籍した あそこですね。
はい。はい、
まあ、そんなところに、3年ぐらいいまして、そこで、初めてアジャイル開発をして、で、結構それなりの規模のトラフィックが来るようなニュースサイトの、開発にやってました。で、そこのチームの雰囲気が、すごく良くて、なんか学ぶことがめちゃくちゃ多かったっていうのがあったのと、あとそこが良かったのは、福利厚生が、今まで見た中で最高のところだったんですね。
なるほど。
朝昼晩飯がタダっていう。
ま
あ、これで大体特定されるんですけど、企業が。まあそういうところに行ってました。
ほ
う。なんでもうすごい、なんかこう、自分の SES 歴を振り返ってみると、いいことしかなくて、
はい。
はい、地震の時以外は。
確かに、すごいっすね。
今まで聞いてた SES と違う。
だいぶホワイト寄りの話を。
確かに、光の SES ですね。
なんか SES は、まあ僕もそんなにいいものじゃないなと思ってるんですけど、まあこういう例もありますねぐらいの共有ですね。で、一番ここででかいのは、今の嫁を見つけたってところです。
なるほど。
え、どの場、なんか今5社あったじゃないですか。
5社目です。
5社目
?R 社ですね。
おお。
そこの、一緒のプロジェクトにいた、隣にいる女の子。
はい。
と、今結婚して。
すごい。おお。
で、なんかそこ行った、なんか近すぎるじゃないですか。隣で一緒に働いているエンジニアって。
そうですね。
結構まずいはないですけど、ちょっと雰囲気的にあれじゃないですか。
まあそうですね。
ただ、転職が決まって、
はい。
もう行って、もう別にこれで振られてもいいし、付き合ったで1ヶ月ぐらいしかもう会社いないから、もういいやと思って、当たってくだけでアプローチしたんだ、通ったんです
ね。すごい。
なんで、辞めるってなったらもう、なんか、いろいろやっちゃってもいいのか
な。確かに、アットグーサルもまあ、どっちにしろないし。
職場恋愛のリスクってすごくあると思うんですけど。転職決まるとそれが結構なくなってきて、
はい。
じゃあ気になる子にアプローチしてみようかな、みたいなのはなんか、僕の成功体験でした。
いいっすね。じゃあちょっと、職場で気になる人がいる人は、転職を転職先を見つけといてアプローチするっていうのはあるかもしれないですね。まあプライオリティがどっちよくかわかんないですけど。
あと経験として職場恋愛はめちゃくちゃ楽しいです。
1ヶ月しか
1ヶ月しかなかったですけど、
はい、
まあでも一緒のやつプロジェクトやっててペアプロとかもしてたんですよ。
お
ー、二人。
はい。確かに好きな。めっちゃ好きな女の子とペアプロできるみたいな。
何をしてるの。
それででもお金もらえんだから最高だみたいな。それはだいぶ面白いですね。
いや、本当に。
はい。
おすすめとは言いませんけどね。
うん。
すごいいいですよ。
確かに。
そう。SES、なんか今までこう、脱出するにはとか、
うん、
そういう話が、多かったり、こういう SES はダメだみたいな話を、こう、聞いてきたことが多かったような気がするんですよね。
そうですね。う
ん、なんか、こう、まあ、ここにも書かれてますけど、なんかそこで、なんかこう、その SES も何年いました ?6 年ぐらいいらっしゃったんですかね。
この企業時代6年ぐらいですね。
うん。なんかこう、何が良かった、悪かった、得たものみたいな、こう書いていただいてますけど、
うん。
なんか、具体的に挙げるとすればどういうところなんですかね。
嫁を見つけたことですかね。
得たものはそれだ
け。いや、本当にそこに繋がったのかなっていう、この企業に関してはですね。
うんうんうん、
で、あとは ウェブシステムのフロントとかサーバーサイドの技術を、まあ、あの一通り学べたっていうのと、要件定義がちゃんとしっかりやらせてもらったっていうのがあるんで、そこはすごく得たものが大きかった6年間かなと思いました。
うん、結構こう全部やってたんですか、そのインフラから手前まで。
インフラはやってなくて、うん、あのパートナーだったのであんまりそこにあの携われなかったっていうのがあって、うん、本番環境とかあると思うんですけど、はい、そこに触れられない時が結構あって、それはパートナーだから権限の問題で、あの、うん、ステージング環境までしか触れないよっていうのところがあるので、で、まあ、そういうのはあるんで、そこに、結構、なんか、危機感を持って、なんか本番触れないと、ちゃんとした運用作業できないなっていうのはあったんで、自社サービスがある、次の会社、ソーシャルゲーム会社なんですけど、そこに、しかもインフラエンジニアとして行きましたっていうのがありました。
確かに本番とか触ってリリース作業とかをしっかりやるみたいなことを経験しないと、なんかその怖さみたいなのが、まあ、肌感で分かんなかったりしますよね、うん。うん、確かに。
障害とか起きても自分は本番のログを見れないので、うん、あの社員の横に立って、あの、あ、こここうですよっていう指示出しをこうしながらなんかいろいろやってたんで、なんかすごい歯がゆかったんですね。
うん、
なるほど。そういう、
うん、
なんかこう、問題意識が芽生えるんですね。うんうん、
確かに。
あんまなかった、今までそういうのは。
うん、そうっすね。触れない立場にいたことがなかったから気づかなかったかもしれないですね、
うん
うん。なるほど。いや、でも、すごい。まあ、ウェブ系の SES だったっていうのもあるのか。なあという気もしましたけどね。そのなんかいいっていうのが、例えばなんかその出向先の文化だったりとかがそんなに、まあ、いわゆるのガチガチな SIR の案件みたいな感じじゃなかったりとかするのもあるし、まあ、あと仮になんかウェブの会社に自社サービスの会社に転職するにしても使える知識が普通に使って開発してたっていうのがあるのかもしれないですけどね。
そうですね。
確かに
SIR 案件がほぼなくて、
うん、
あ、まあ、僕以外のところはあったっぽいんですけど、僕はあのウェブ系が多くて、
はい、
さっきの地震の時の案件ぐらいですね、 SIやっぽい仕事は、
うん、
あとは全部ウェブ系をやってましたね。
なるほど、うん、そこのなんか運が良かったっていうのももちろんあると思うんですけど、こうそれ以外で、まあ、例えば会社を選ぶ、そもそも会社を選ぶときだったりとか、まあ、SES に入るなって話があるのかもしれないですけど、まあ、仮に SES をまずやりたいっていう人が仮にいたとして、その選び方だったりとか、あるいは、SES の会社の中でどう立ち回るかみたいなので、こう、今後のキャリアに生かしたり、まあ、ブラックの働き方を避けたりするためのアドバイスがありますか？
すごい簡単に言うと、まあ、SES はやめた方がいいんじゃないのっていうところはあります。
前提としてはそこはあると。は
い、ただ、はい、SES でいいところを挙げるとするならば、いろんな現場に行けることだと思ってて、
うん、
で、それは、いろんな会社の技術を学べることかなと思っていて、まあ、例えば、僕5社ぐらい、SES で出向してたんですけど、1社目から3社目ぐらいはずっと Java をやってたんですけど、3社目新しいこと、言語を使えて PHP を学べて、その後は PHP の現場にいろいろ行って、で最後、の会社だと、まあ、いろんな独自フレームワークとか、あと DB も、なんかいろいろ、MongoDB とか、なんかいろいろその辺のノースケールとかも使えてたりとか、あと会社さんによっては、オラクルを使ってたり、MySQL とか、Postgre とか、なんかいろんなミドルウェアもあって、いろんな技術に触れるってのは、SES のすごくいいところかなとは僕は思います。
そういうのがあると、こう、技術がこう、行ったり来たりするのに、そんなに違和感なくそうですよね。そういう人たちって。
うん。慣れるのに。
うん。
慣れることになれそう。
うん、でもそれマジで重要だと思ってて、やっぱり、まあ最近僕も転職したんであれなんですけど、やっぱり、ある程度こうワークするまでに、まだ時間がかかるんだなって思いました。なんかいろいろこう、勉強してはいるものの、勉強してるだけではちょっと違かったりするから、その、完全にガチで仕事で使う、違う言語を使うっていうのをこう繰り返すと、そこは違うんだなっていうふうに。だって、さっきちょっとチラッと9ヶ月で、なんか、いろんなこう、新しい言語を、PHP を導入したりとか、
うん、
そういうのって9ヶ月でなかなか、しっかりできるって、すごいなってちょっと思いましたけどね。
うん。そうっすね。
うん。
まあ、なんか、やったって言っても、あれなんですよね。あの、ちっちゃい機能をまず PHP 導入して、なんか、まあ、ちょいちょい使ってきたみたいな感じで、で、それをこう、うちの企業が、うちの会社が、それに目をつけて、じゃあ PHP の案件ちょっと行こうぜ、みたいな感じになったんで、っていうのもありますけどね。
うん。
うん。まあ、なんかこう、新しいのチャレンジして、営業にアピールして、じゃあ次こういう案件行こうか、みたいなの幅、自分でも幅を広げられるかなと思っていて。あ、もし、あの、営業とのそういう会話がしやすいのであればなんですけどね。
うん。
はい、はい、はい、はい。
そういうふうに言ってみても、まあいいのかなと。今いる方たちは。
うん。
そういう課題を感じているならですね。
確かに。まあもうガチガチに決まっている自社サービスの開発をずっとやるっていうよりは、もうちょっとコントロールしやすい。まあその現場を変えるっていう意味でもそうだし、まあ、なんかクライアントさんを説得できれば技術選定とかも関われるっていうので、自分の幅を広げるっていうののやりやすさっていうのはまああるかもしれないですね。
うん、
ある種だからちょっとわかんないです。フリーランスとかに近いような働き方、現場を変えてとか、技術を変えてみたいなのが、まあ、若干自社サービスの会社よりはやりやすいっていうのがあるかもしれないってことですかね。
はい、
なるほど。今新卒に戻ったら SS 入りますか？
あ、入らないですね。
なるほど。
うん、あの、はい、出向先ガチャっていう言葉があると思うんですけど、僕は運が良かっただけで、
はい、
あの、同僚には変なじゃないだ。まあ、なんか結構辛そうな現場に放り込まれてる方とかも、まあ、いたはいたので、このガチャをちゃんと引けるかって言われると僕は多分もうきついんじゃないかなと思っていて、
うん、
なんでそんな運に頼るよりは自分で行きたい企業をちゃんとリテラシーがある状態で調べてっていうのをやりたいですね。
まあ確かに、なんかそもそもいい現場にたまたま当たらないと働けないっていうのはリスクは高くて、なんだったらその会社に最初から入れた方がいいわけだし、
そうですね、
場所を変えたければ転職すればいいわけだからってことですよね。
うん、そうです。
なるほど。
確かに元から R 社に入れてもよかったわけですね。
そうですね、
うん、確かに。まあそうっすね、うん、それはその通りっすね。なるほど、
はい、
逆になんかそのまあでもガチャの運が良かったからのか、途中で転職しようと思わなかったのは単にそのそれぞれの現場がそこまですごい辛いとかすごい学ぶことが何もないっていうわけじゃなかったからってことですかね。
そうですね、学んだなと思ったら次の現場に行けたので、
うん、
なんでそんなに転職したいなっていうのはあんまりなかったですね。
はいはいはいはい。なるほど。いやでも結構あれですかね、仮に転職をするとしてもいろんな現場でそれなりに学んできたっていうところでこう強みを発揮できる気はしますけどね、
うん、
なるほど。転職の話も聞いて大丈夫ですか？
はい。
転職の時はなんかどういう基準で選ばれたとかってありますか？
そうですね、そもそもインフラをやりたくて、
うん、
ずっとあのフロントとかサーバーサイドをやっていて、自分のコンプレックスだったのが、その、基盤が何もわからないってところだったんですね。で、それを実務でやるのも、ちょっと、パートナーとか、SES というか、なんかそういう立場だと結構厳しいなと思っていて。
まあさっきの理由でね。うん。
急にジョブチェンジはできんなっていうのあって、じゃあもう転職して変えるかって思ったっていうのがありますね。で、ちょうど、出向先で、知り合いになった、方がいて、その会社から誘いがあって、じゃあインフラエンジニアどうって言われたんで、あ、じゃあ行きますって言って、すぐ行った感じです。
ああ、そういう、もう結構つながりベースでの。
はい。
転職だったんですね。そうそう。
ちょっと話戻っちゃいますけど、SS で、また良かったなと思うのは、いろんな現場に行けるんで、いろんな人とのコミュニケーションができて、つながりが持てるっていうのがあって、今まで2回転職したんですけど、全部この出向先で出会った人たちとのつながりで転職したんですね。
へぇ、
うん、なんでこういう、まあ、いろんな勉強会に出てネットワークを広げるとか、そういうのあると思うんですけど、うん、出向先でも同じこと言えるかなと思っていて、まあ、もちろん関係性が難しかったりっていうのはあると思うんですけど、まあ、やれるなら、現場の人たちともコミュニケーション取っていくと、すごく、あと、後々いいことがあるんじゃないかなと思います。
確かに勉強会で会った人とかだとどうしてもこう薄いし、別に一緒に仕事したわけじゃないけど、実際に机並べて仕事した人だとかなり 濃い関係になって、それが定期的に変わるっていうのは、それはそれですごいいいのかなっていうのは確かにありますね。
なんか一緒に戦った人から誘われるとすごく嬉しいんですよね。
確かにそこを認めてもらって誘われてるっていうのが分かるってことですかね。
なんでその辺を気づいて、あ、じゃあコミュニケーションって重要なんだなっていうのが気づきましたね。で、まあそういう、まあ縁のつながりで、あの、ジョブチェンジであったんで、給料下がるかなと思ったらだいぶ上げていただいたんで、はい、それはすごく助かりました。
すごい。やっぱ転職をすると給料は上がりやすいのかもしれない。なるほど。
ここで何も知らずにインフラエンジニアになったわけなんですけど。
確かに。
まあ本当に全然ダメで。周りの人も結構すごい方が多くて、日々勉強されているような方々たちだったんですね。で、そこで話していて、全然ついていけなかったっていうのがあって、ああ、ようやく自分がこう雑魚だったんだなっていうのを気づいた。で、そこからの話は、この間の、
しが
ない
ミートアップの、
はい、LT させていただいたっていう内容になります。
はい、はい。なるほど。
今もインフラエンジニア、その2回目じゃあ、3社目っていうんですかね、その。
はい。
もうインフラエンジニアとしてやられてるんでしたっけ？
そうですね。今 SRE って名乗ってますけど、
はい。
インフラエンジニア的なことをしてます。
サイトリライアビリティエンジニアリング。
うん、
ですね。
なるほど。いやーでも、すごいですね。自分がやったことないところに飛び込むために転職をするっていうのはかなりポジティブな転職だなと思うので、すごい、すごいなという感じがします
ね。確かに僕も2回目の転職は別に大して変わらず、サーバーサイドとフロントエンド両方やりますっていうので転職したんで、特に変わってない。
なるほどね。
まあ、リスクありますからね、ジョブを変えるって。
そうですね、
単純に年収が下がる恐れもあるし、本当に新しいとこ飛び込むから、なんかそこで評価得づらかったりとかも結構すると思うんで、なんか教育をちゃんとしっかりやってくれる会社に行かないといけないなってなんか思いますね。まあ、そういう縁故採用っていうのはなんか、まあ、一つの答えでもあるのかなとは
思います。確かにこいつは別にこういうことをやっても伸びそうって思われたら、まあ大丈夫だよっつって、普通のちょっと違うパスとして入れるって。
なるほど。ありがとうございます。一旦じゃあそうっすね。まとめて切りますか。ちょっと、はい、後編で、まあ、しがないラジオミートアップ、この間あった時に LT してもらったんですけれども、その辺の話で、こう、最初雑魚だと気づいた時に、どういう風に成長していったかみたいな話とか。をあとまあインフラ勉強会やられてると思うのでその話とかも聞ければなと思ってますが一旦切ろうかなと思います。まとめ的な話ができればと思うんですけど。
そうですね。
そうですね。割とでも面白いですね。最初エンジニア興味あって最初にこう入った会社 SES でそこでうまくいったっていうのを結構まあ運もかなりあったかなと思うのでそこはすごい再現性という意味では難しいかなと思うんですけれどもまあやっぱりなんかただこう SES クソだから入んだっていうだけだと世の中のまあいい SES だったりとかまあ逆にそのクライアントの立場でこう SES の会社からこう人を呼んでやってるところでもこうちゃんといい会社っていうのはあるんだなっていうのがこううやむやになっちゃうかなと思うのでそういう会社はあって一部のところが問題だっていうだけなんだよっていうのが伝わるのはすごい健全かなと思うのでそういう話が聞けてすごい良かったかなっていうふうには思いますね。
だからそこにいて諦めるんじゃなくて多分やれることって、まあ、今言ったようにいろいろあって、まあ、ちょっとまずやってみてから転職っていうのを考えてもいいかなと思います。まあもちろん追い込まれてる方はいると思うんで、その方はもうさっさと脱出しましょうっていうのは
ありますけど。確かに。まあその案件が変わったことによって大きく変わったりとかも、特に SES の場合はするでしょうし、まあ自分から働き変えたことによって、ちょっと早く、こう案件変われたりとかっていうのもあったり、まあ勉強の幅を広げて、またその、もっといい現場に行けるようになったりとかもするっていうのはあると思うんで、そうですね。ちょっと耳が痛いですね。すぐ辞めた身として。一社目を
。まあ今楽しくやればいいんじゃないですか、まず。
まあそうですね。確かに。
環境を変えるっていうのはすごく大事だと思うんで。
そうですね、そうですね。はい。
なんか、SES に頼む方の人たちも、なんかこういろいろ、 なんか別にね、そこでだって、まあ、いじめるじゃないですけど、まあ、意地悪をするとかなんか分かんないですけど、例えば地震の時に帰んないでくださいとか、なんか、
はい、
そういうのじゃないじゃないですか。
うん、
なんか楽しく、全員が楽しくしていいものができればそれでいいわけで、うん、なんかそういう風にその頼む側もなったらいいのになって、こう最近のいろんな SES の人の話を聞いて思いました。どうすればいいか分かんないですけど、自分がもしそういう、
そうですね、
なる可能性もあるんで、
うん、
今後ね、うん。
確かに。
そういう時に、まあどういう風にしようかなみたいなのは。
うん、
いろいろ考えさせられるかなっていうふうに思いました。
そうですね。自分がやられて嫌なことはやるなっていう、うん。
その簡単な話をなぜできなくなってしまうのかっていう。
縁故の話もありましたけど、いや逆もあるんで、多分 SNS に来ている人たちが違うところに行って違う風に仕事して、例えばその人が転職して違う会社に入って、だからそこで、なんか、あの人が良かったからあの人と一緒に働きたいって言われる可能性もあるし。そこですごいいい縁があるかもしれないので、別にそんななんていうか、うん、
確かにね。
ただ単にそういう立場が違うところで働いてるっていうだけなんで、
うん、確かにそこでなんかあえて恨まれるようなことをするぐらいだったらちゃんと人として扱って仲良くなって楽しく仕事しようよみたいなね、
うん、
ありますけどね、
うん、
確かに、まあ、そういうところはなんか正社員もギスギスしてそうな気がしますけどねSES に限らず多くの場合は
人間関係ですね。
そうですね、
まあ、炎上案件が自体が悪いっていう感じどっちだったんで、
はい、
思うんで、まあ、炎上しないようにするにはどういうふうにするのかみたいなのを先に考えておくみたいなね、
うん、
そういうのは、まあ、後で多分インフラの話もあるかもしれないですけど、
そうですね。
まず強くならないといけないなみたいな。
確かに。
そういう話かなっていう。
はい。人が悪いんじゃないと。
うん、
炎上が悪いと。
そう。
人を憎、ん？炎上を憎んで人を憎まずみたいな感じなのかもしれない。
うん、いいまとめだ。
はい。じゃあ、綺麗にまとまったところで、前編はこんな感じで締めようかなと思います。
はい。
はい。じゃあ、最後に見ますか。
はい。しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグシャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。最後に告知などあれば。
はい、まあ、僕が運営しているわけじゃないんですけど、参加している、勉強会がありまして、インフラ勉強会という、勉強会です。で、これは、オンラインの勉強会で、Discord っていうチャットツールがあると思うんですけど、その上で、勉強会がされているコミュニティです。で、参加者としては今、現状、昨日時点ぐらいで2800人ぐら
い
参加されているコミュニティで、で、もう今、毎日勉強会が、やっている感じなんで、多分みんな、インフラって銘打ってるんですけど、実は、インフラ関係以外の話も結構あって、この間だと、Python の話とか、あと、全然関係ないんですけど、家の買い方みたいな、なんか、そんな感じの、いろんな勉強会がやられているところなので、まあ、よかったら、聞いてみてください。で、この後もインフラ勉強会の話をするつもりなので、まあ、詳しくはそこで話したいと思います。
はい。ありがとうございます。ちょいちょいツイッター界隈でも、シャープインフラ勉強会で呟かれてるのをいろいろ見るので、こう、知ってはいたんですけれども、そうですね。ちょっと後編で詳しい話は聞きたいと思いつつ、もし、あれですかね、なんか参加したいというか、まず聞いてみたいみたいな時は、ディスコードに入ればいいってことですかね。
そうですね。Google でインフラ勉強会って検索すると入り方が最初の方に載ってるんで、
うんうん、
載ってるページがあるので、
インフラ勉強会ウィキがありますね。
そうですね。ウィキからも入れますし、入り口は結構多いです。
うん。なんかインフラ勉強会のご紹介っていう聞いたの記事があったりとか、
はい。
なんか、いろいろあるので、多分どこからでも、
はい。うん、どこからでも行けます。
確かに。なので、まあなんか、それっぽいリンクも貼っとくので、はい、ぜひ興味がある方は、参加してみてください。
はい。
はい。そしたら、一旦締めていきますかね。
はい。
はい。じゃあ、SP、おそらく34かな。
うん。
の A は、モリックスさんをゲストにお迎えしてお送りしました。モリックスさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。